今朝与えられました聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝の聖書箇所はマルコによる福音書13章14節から23節。マルコによる福音書13章14節から23節です。拝読いたします。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は下に降りてはならない、家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいるものは上着を取りに帰ってはならない、それらの日には身重の女と血のみ子を持つ女は不幸だ、このことが冬に起こらないように祈りなさい、それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、主はご自分のものとして選んだ人たちのために、その期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だから、あなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。ここまでです。してください。偽メシアの誘惑、山へ逃れよと題しまして、使徒俊介牧師より、メッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書13章14節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。随分と異様な言葉がここには述べられています。とっさにここに述べられていることが分からずに戸惑う、そんな方がいらっしゃるかもしれません。シエスがこの言葉で何をおっしゃろうとしているのか理解しかねる、そう感じになる方も多いのではないでしょうか。そしてそれ以前にシエスが本当にこのようにおっしゃったのだろうかといぶかしくお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。で、今日私たちが聞いているここに語られている言葉というのはどうもこれまで私たちがこのマルコによる福音書を通して聞いてきたシエスの言葉とは少し違っているようなところがあるようです。何かが違うんです。シエスが人々を教えられた教え方、その語り口についてはこの福音書ではすでに4章33節と34節のところでこのようなことが述べられていました。マルコによる福音書4章の33節と34節をお読みいたします。新約聖書の68ページです。マルコによる福音書4章33節、イエスは聞 く人々の、あ、ごめんなさい、人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。ここにシュエスが人々を教えられたときには、例えがよく使われたのだ、そんなふうに述べられています。でシュエスがおっしゃる例え話というのは、その話の裏側に秘められた意味がありまして、その意味を受け止める人と、それを受け止めないで話の上辺だけを受け止めて分かったつもりになる人で、理解するところに違いが生じるということがありました。しかし、深い意味までは汲み尽くさないとしても、少なくとも話の上辺はよく分かる身近なことが題材になって語られることが多かったんです。で、それに比べますと、今日私たちが耳にしているこの13章14節の言葉というのは、普段主イエスがおっしゃっている言葉とは随分違っているということになるのではないでしょうか。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つというのは、一体何のことを言っているんでしょうか。あるいはまた、読者よ悟れと主イエスがおっしゃっているのも何か変です。主イエスはこのところでは目の前にいるお弟子さんたちに向かって、やがて困難な時が訪れてくる、その時のことを話しておられるわけですが、シエスがお話になった時、すでにもうこの言葉がやがて書かれた文章になって読者の目に触れるということを予想しておられたんでしょうか。で、まさかそんなはずはないだろうと思うのです。ここに出てくる読者よ悟れという言葉は、これはおそらくシュエスがこうおっしゃったのではなくて、マルコか、あるいは他の人がここに書き加えた注釈かメモのような言葉ではなかったかと、そんなふうに思われます。で、今日聞いているこの箇所、ここに限っては特に14節から20節のところの言葉というのは、もしかするとこれはシュエスが弟子たちを教えられたその通りの言葉ではなくて、書き改められている可能性があるのだとよく言われます。あるいはシュエスはもっと明けすけにはっきり分かる言い方をなさっておられたのかもしれません。けれども、そのシュエスがおっしゃった言葉を文字にして書き残す、記録に残すということを考えますと、どうしたって書かれた文字というのはたくさんの人に時代を超えて、その目にされるということになります。もともと言葉を書き記すというのは、それが後で人から読まれるために書き記すわけですから、いろいろな人がこれを見るというふうになります。そして文字の記録となって残った言葉の中にです、もしもあからさまな当時の体制を批判する言葉であったり、政権を非難するような言葉が含まれている場合には、今度はその語られた言葉が証拠となって、シエスの弟子たちが大勢弾圧をされ命を失うという危険も生まれないとは言い切れません。で、そういう事態を避けるために、あからさまな言い方をしないで、シエスがおっしゃったその意味を別の言葉やまた別の時代の事柄に置き換えて、それとない言い方で言い表そうとする、そういうことがあり得るのです。で、そういう書き方がされていることで最も有名なのは、新約聖書の中で言えばヨハネの黙示録です。ヨハネの黙示録の中では、キリスト教会を迫害するローマ皇帝の権力が古のバビロンの支配というふうに語られます。そしてまた具体的に教会を襲ったさまざまな迫害や迫害を仕掛けた者たちが、 竜であったり大きな獣の姿を通して言い表されたりします。文章の表面上は大きな獣たちや竜、あるいは古の王国バビロンの攻防が語られている、そういう一見幻想的とも思えるような物語が書き綴られるわけですが、実際にはそれは初代のキリスト者たちが経験した厳しい迫害の出来事について語られているんです。そんなふうに言葉の表現を置き換えながら、それとない仕方で語りたい本当の事柄を伝えようとする表現方法を、これ黙示文学的表現なんていうふうに言ったりするんです。で、黙示というのは、黙示録の黙示なんですが、これ別に言えば暗示というふうに言い換えてもいいんです。物事や事柄をはっきりと語り明示するというんじゃなくて、その明示するということに差し障りがあるので暗示的なイメージで物事を言い表す、それが、黙示文学的な表現方法です。そして今日の箇所にも実はそんなところが見受けられるんです。主イエスが もともとお語りになった言葉が文字になって書き留められるとき、主イエスの明けすけな言葉をそのまま記録するんではなくて、これを記す人が知恵を使って、その時代の読者にもともとのイエスマンが語らんとした意味をイメージできるような別の言葉、あるいは別の時代の別の事柄に置き換えて記しているようなところがあります。ですからここに読者は悟れという一言が挟まれることになるんです。で、この言葉というのは、ここの言葉というのは主イエスがおっしゃったもともとの言葉とは違っている、どうか想像力を働かせてここに語られているイメージから本来の意味を汲み取ってください、で、そういう意味で付け加えられている注釈の言葉が読者は悟れという言葉であるわけです。で、さて、そんな前置きをした上でここに述べられている憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つと、そう言われているのは一体何のことを言ってるんでしょうか。で、この言葉を聞くと当時のユダヤ人たちにとってはすぐ思い当たる出来事があったのでした。で、それは、イエス様の時代からいうとおよそ200年ぐらい昔のことなのですけれども、その200年前の当時、ユダヤの国というのは隣の国であるシリアの支配を受けていたんです。そしてそのシリアの国の第8代の王として立ったアンティオコス・エピファネスという人物がいるのですが、このアンティオコス・エピファネス王がエルサレム神殿に無理やりゼウスの像を持ち込んできて、そしてゼウスの祭壇を神殿の真ん中に建てるという大変無茶なことをしました。ユダの人たちにその像を拝むことを強要した、そういう出来事があったのです。神殿の中にあった立法の巻物は手当たり次第に焼き捨てられて、その焼き捨てに抵抗した人々は処罰をされ殺されたというふうに記録されています。さらに立法に従ってユダヤの人たちが生活するということも禁止されまして、ユダヤの人たちは新しく男の子が生まれたら割礼を施すのが当たり前でしたけれども、その男の子に割礼を施した家族がその赤ん坊をまず殺されてしまって、その赤ん坊の亡骸を首にかけられたまま家族全員がなぶり殺しにされたという凄惨な記録も残されているんです。で、それがアンティオコス・エピファネスというシリアの王様の下で起こったことですが、この王様はです、一方では非常に優れた政治的な手腕と、また容赦なく軍事力を振るう王様として知られていました。そしてそういう力ずくの支配で当時エジプトを支配していたプトレマイオス家を圧倒して衰退に追いやったということでも知られているんです。エジプトのプトレマイオス家はあとわずかのところで息の根を止められそうになりました。そしてこのアンティオコス・エピファネスがもしそれが成功してたら、この王がエジプトの王になっていた、その可能性もあったんです。ところが その最終盤のところでユダヤで反乱が起こったためにアンティオコス・エピファネスやエジプトの攻略を完成できずにユダヤの反乱鎮圧に乗り出して、そしてそれを完成できないまま志半ばで世を去ったということが知られています。でこの時のユダヤの反乱はマカベア戦争という名前で知られています。旧約聖書が書かれた時代と新約聖書が書かれた時代のちょうど間に起こっている戦争なので、私たちが持っている聖書にはこのことの記録はないのですけれども、しかし、この戦争どうなったかといいますと、ユダヤはシリアの国とシリアの三代の王様と戦い続けるんです。そしてシリア王国の内紛もあってとうとうシリアから情報を引き出すことに成功します。シリアがユダヤの宗主国であるということを認めて、ユダヤがシリアの属国であるという代わりにユダヤ人の信仰生活には今後シリアの王様は一切手を触れない、そういう仕方で一応の収束となったのです。憎むべき破壊者という言葉から当時のユダヤ人たちがすぐに連想したのはそのエルサレム神殿の中に建てられたゼウス像なんです。たかだか200年前の出来事なのでこのことというのは人々の記憶の中に残っていました。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つというのは神殿の境内にゼウスの像が建てられるというこれあってはならないことが起こったということをすぐみんな連想できたわけです。でしかしそういうことを言いながらここで本当に言われていることは何なのかというと、主イエスが処刑された頃そしてそれに続く時代にローマ皇帝の権威がどんどん高まっていったわけです。そしてついにどうなったかというとローマ皇帝の像が帝国内の各地に建てられるようになって、その皇帝の像を神として拝むということが帝国内のすべての人々に強制的に命じられるということが起こってきます。最初の頃のキリスト者たちが経験したのは皇帝の像を拝む、そういう皇帝礼拝、キリスト者から言えば偶像礼拝の強要という問題でした。意識的にこの皇帝に頭を下げることを拒絶する人はローマの平和を守る守り神である皇帝を拝もうとしない不届きな人ということで無神論者と当時呼ばれたそうです。無神論者である人たちは平和を脅かすそういう輩なので焼き殺しにされたり競技場に引き出されて猛獣と戦う見せ物とされたりしました。でそういうやがて教会を襲ってくる迫害のことがここのところに語られているようなのです。でただそのことを直接です、今のローマ皇帝を非難するような書き方で書いてしまうとそれ自体が迫害の口実になってしまうので、200年ほど昔に起こった出来事を引き合いに出しながら少しぼやかした言い方で語られている、それがここの箇所の語り口です。誠の神様でないものを拝むように強制される、でそういうことが起こるならその時キリストの弟子であるあなた方はユダヤの平野ではなくて山地の奥に逃げ込みなさい、そういうふうにここには教えられるのです。ユダヤの町で偶像礼拝が強制される、でそれに巻き込まれないように人目につかない山の奥に引っ込むのがいいのだ、そう言われているわけです。そして逃げていくときにはどんな未練も後に残してはならないのだというふうに教えられます。15節と16節のところです。屋上にいる者は下に降りてはならない、家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。でちょっと聞くと屋上にいる人下に降りなきゃ逃げられないんじゃないかとそんなふうに思ったりもします。でも当時のパレスチナの建物っていうのは実は家の壁の外側に階段がつけられていました。屋上に登るためにはですね、家の外に一遍出て家の外から階段を登って屋上に登ったようです。ですから ここに言われている下に降りるというのは、家財道具を気にして1階の部屋の中に入るということを表しています。下の部屋に降りて、これからの生活のためにあれが必要だ、これも持っていかなきゃというふうに待っているうちに、ローマの当局者と軍隊がやってきて逃げ出さないように町が見張られてしまう。そうならないように屋上にいる人は外階段を駆け下りたら一目散に山奥の人目のつかない場所に落ち延びるようにと、ここには勧められているわけです。畑にいる人も上着を取りに家に帰ったところを囲まれてしまわないように一目散に山に逃げるようにと教えられます。野良で働いているときは上着はいらないわけです。下に、つまりシャツ1枚で働いています。上着や晴れ着は野良に必要ないわけですが、しかしそれを、これから必要だと言って取って返すと、捕らえられてしまうかもしれない。つまり屋上にいる人も野良にいる人も大急ぎで逃げなければ、場合によっては命に関わる非常事態に直面することになる。だから命からがら逃げおせるようにと、主イエスはそういうふうにここでおっしゃっておられるわけです。しかし、そんなふうに言われると不思議に思われるかもしれません。憎むべき破壊者、つまりゼウスの像がエルサレム神殿の境内に建てられるぐらいのことで、キリスト者はみんな住み慣れた家を離れなくてはならないのか。それではあまりに大げさすぎるのではないか。たかが像一つ神殿に立つぐらいのことで、私たちは今の生活を捨てなきゃいけない、本当にイエス様はそうおっしゃってんだろうかと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、これさっきも申しましたけれども、ここに言われていることというのは、これは黙示文学的な表現なわけです。つまり聖書の字面では物を言わないゼウスの像が神殿に立つということが、そういう言い方になっているんですが、実際にはこれはローマ皇帝の礼拝のことが問題になっているわけです。そしてローマ皇帝は決して物を言わない像ではなくて、皇帝を拝まない者は、迫害を受けることになります。皇帝を拝むということは、ローマ皇帝に言わせれば税金を払ったり子どもたちにローマの教育を受けさせるのと同じような国民の義務であると考えているわけです。ですからそれを果たさない人たちは当然処罰の対象だということになります。でそうすると、まごまごしているとどうしても、誠の神でないものを拝むようにと、力を働かされてしまうことになるわけです。ですからキリスト者たちはなりふり構わずそこから逃げるようにと勧められるのです。実際初代教会のキリスト者たちが経験をした迫害には大変厳しいものがあったというふうに伝えられています。多くの人が信仰を生きようとして血が流れたということがよく知られています。で、主イエスはそういう厳しい戦いにキリスト者は自ら進んで赴けとはおっしゃらないんです。大変厳しい戦いになることをご存知だからです。かえって19節でこんなふうにおっしゃいます。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。天地創造の初めからこれまでなかった、そして今後も決してないということは、つまり空前絶後の厳しい苦難がやってくるということになるでしょう。信仰者が信仰生活を守り続けるために経験する戦いを決して甘く見ることはできない、イエス様はそうお考えなんです。それは非常に厳しい苦しい戦いになるので、自分から好き好んでその戦いの中に身を置いたり戦いに赴いたりしない方がいいのです。むしろ信仰生活を生きる上で脅威となりそうな事柄や事情が、起こってきそうだ、そのことに気がつくときにはあらかじめしておいて、なるべく誠の神様を礼拝する生活から自分が遠ざけられないように、自分自身の身を神様を礼拝して生きる生活の中に置けるように注意をするということが大切なことなんです。で、こういう聖書の言葉を聞きますと、今日私たちが置かれている状況が最初のキリスト者たちみたいに剣や槍で脅されることで 礼拝から遠ざけられることがないというのは本当に感謝すべきだと思います。しかし私たちにしてもです、剣や槍によってではないとしても、やっぱり礼拝から私たちを離れさせようとする力が働いたり、誘惑に襲われたりするということはあるんじゃないでしょうか。例えば感染症の流行によって礼拝生活から私たちを引き離そうとする力というのは、今日実際に私たちが経験する中で働いていると言えると思います。あるいは年をとって私たちの体から少しずつ力が失われていくときに、教会までの距離が今まで以上にずっと遠く感じられてしまうということがあるかもしれません。それもまた私たちにとっては本当に深刻なものだろうと思います。若い方々であれば、日曜日のこの時間、私たちが教会で礼拝をしているときに、この教会の壁の外ではどんなに楽しく魅力的な休日の時間が流れているだろうかということに興味をそそられて、ふと神様の前にやってくることからそらされてしまうという誘惑がいつもあるかもしれません。あるいはこの時間に礼拝に来ていながら、礼拝ではなく別のことをしてしまうということもあるかもしれません。今日では実はそういういろいろな事情が剣や剣ではありませんけれども、私たちを脅かしている、私たちも実はさまざまな力の影響の中に置かれながら今礼拝をして生きているようなところがあるんじゃないでしょうか。初代のキリスト者たちが剣や槍の迫害の前に抵抗できず無力であったように、今日の私たちも自分に迫りくる誘惑や脅威のことを思うと、ふと不安になるかもしれません。果たしてこの自分はそういう誘惑や脅威に対して十分に抵抗ができるのだろうか、そんなふうに心配に思う方がいらっしゃるかもしれません。誘惑や脅威を避けるためには一体どうしたらいいんでしょうか。シエスは今日のところで2つのことを進めておられます。一つは神様を礼拝する生活を妨げそうなもの、あるいはそういう事柄に気がついたらそれを避けるように逃げるということです。そしてもう一つここに教えられているのは祈るということです。18節のところにこう言われています。これらのことが冬に起こらないように祈りなさい。礼拝から私たちを引き離すものがやってきたら、私たちはまず何をおいても逃げなくてはならない。イエスはそう教えられます。逃げるとなるとどうなるか、当然ですが家の中にそれまで私たちが持ってきたものというのは後に打ち捨てられることになります。家財道具や上着が後に残ることになります。それは決して無意味や価値がないから置き去りにされるのではないんです。それよりは私たちが礼拝を捧げるということが本当に中心の事柄なので、やむを得ずいろいろなものが後に残されるようになります。上着であれば野良で働くときには不要ですけれども、寒い夜にはそれを着て暖を取る、そんなことも必要な場合があります。ですからこの避難をするという事態がもし冬に起こったならば、夏よりもさらに困難な状況に置かれるということになるわけです。脅威や誘惑を避けるときに、それがあんまりにも厳しいものにならないように神様に祈ってよいのだとイエスはそうおっしゃいました。それがこれが冬に起こらないように祈りなさいという言葉です。私たちは自分の力によって災いが起こる時期を定めたり、あるいは来なくするということはできません。しかし神様に祈り願って、少しでもその誘惑を軽いものにしてくださるように、そう祈り願うことはできるんです。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。冬の災いを夏に変える、人間にはそれはできませんけれども、神様にはおできになりますし、あるいはご自身の民が 辛い思いをする期間を縮めてくださるということだっておできになるんです。でもし神様がそういうことを全くなさらないで苦難や試練を最も厳しくなさったなら、私たちはおそらく神様の民として最後まで歩んでいく力を持ってはいません。しかし神様は弱い私たちのために苦しみと試練の期間を縮めてくださるんです。私たちが大変な思いをするときにも、それでもなおそのもとで信仰を失わず、最後まで神様のもとになんとか踏みとどまることができるようにしてくださる。神様はそんなふうにしてくださるんです。だからあなた方はその神様に信頼して祈ってよいのだと、イエス様は教えてくださいます。シエスは今日のところで、信仰者に厳しい誘惑が望むということ、そして私たちを神様からそらしてしまおうとする勢力が、力を持って私たちに望んでくることがあり得るということを教えておられます。私たちはそれに対しては無力なので、そういう誘惑から避難することしかできないんですけれども、神様は弱い私たちを顧みて、何とかしてご自身の民として生き残ることができるように、私たちにいろいろなことを配慮して、すべてを整えてくださいます。だから私たちは祈ってよいし、祈りはきっと聞かれるのだ、主イエスはそのようにおっしゃったのです。で、今日は説教題として偽メシアの誘惑というふうに掲げたのですけれども、今日はそこまで触れることができませんでした。で、この箇所についてはまた改めて聞くことにしようと思います。祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が弟子たちに、イエス様の十字架の後、教会が生まれた後に、弟子たちが経験することになる厳しい試練と誘惑について教えておられる言葉を聖書から聞かされました。その言葉が少し違う言葉に変えられているために私たちには異様に感じられる言葉でしたが、しかしイエス様は困難なことに出会うときに神様に祈って、なおそのところで私たちが信仰を失わずに生きていくことが許されることを知らせてくださっています。私たちは地上の生活の中でキリスト者として生きるということの時に困難に感じる場合があることを思います。自分がキリスト者であることをつい伏せてしまったり、あるいはさまざまな事情で礼拝に集うことを妨げられてしまう時もあります。しかしどうかそのような時に私たちが本当にあなたから離されてしまうことがないように、イエス様が教えてくださったようにこの試練を軽くしてくださるように祈り、そしてまたなるべく礼拝から離されないように、私たちがさまざまなこの世の差し障りから逃れてあなたの民として生かされる、そのような幸いな歩みを続けていくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちにそれぞれあなたが与えておられる生活の中から今日はこの場所に招いてくださり、共に御言葉を聞き祈り、あなたを賛美して過ごす時が与えられていることを感謝いたします。どうかこのような幸いな時間が私たちになお多く与えられますように願います。私たちがどうかどんな場合にもあなたの民とされていることを覚えることができますように、そしてどうかこの教会の交わりが生きた主の体としての交わりとして私たちを覆い、私たちが困難な状況に置かれるときにも兄弟姉妹が私たちを覚え共に祈り歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。そのようにしてあなたの憐れみと慈しみがこの世界の上に確かに及んでいることを私たちが経験して喜ばされ、そして感謝して生きることを通してさらに多くの方々にあなたの慈しみが伝えられますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。 アーメン。